元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、前回面白かったですね。もうあの終わるが間際が間際にビリーさんぶち切った。
僕どうしていいかわからなかったです
ね。杉浦誠二でした。
言い切っちゃいました。
いやー、先週に引き続き、
はいはい、
杉浦誠二さん、
よかった、呼んでもらえて。どうなることか思って、なんなら僕の名前も全然言ってもらえんかしらんと思いましたからね、最初。
いやいや、まあ、前回はあの京都の京都と書いて、その筆跡鑑定とかね、はい、あの辺でやっと挽回ができて、
よかった。
それまでちょっと滑っておっぱいとか言ってね、なんかいろいろ滑ってましたけど。さあ、なんかこう、なんかこう文字についてちょっとなんか話そうよ。
あ、
おお、文字について。
またいい、いいですね、いいですね。はい、
また文字について。ノー打ち合わせで。
ノー打ち合わせで。そう、文字とかね、言葉とか、なんかそれこそ、うん、あの僕も、まあ、家訓であったりだとか、うん、そういうのでちょっと訓示というかね、言葉というのを広めていこうという、うん、ちょっとした活動をしてるんですけど、やっぱ学校には校訓があって、うん、会社にも社訓があって、うん、僕家に今家訓を掲げてる方が、うん、少ないじゃないですか。でも、うん、家に訓示があると、うん、まあ、家族が一つになるなっていうのを、うんうんうん、僕も、もう 5,6 年前ですか、我が家に家訓を作って、うん、玄関にバンとこう掲げておいてですね、まあ、うちの夫婦もいろいろありましてね、中村さん、うん、まあ、いろいろありました、ありました。
よく知ってますよ。
はい、そうですね。もうそれここで話
すと、あなた側からの意見と嫁はん側からの意見とね、
いろいろありましたね。
どうして
るんや。そうなんですよ。
だって僕、はい、杉浦誠二のこう文字職人、こいつのね、はい、結婚式の司会やってるんですから。
そう、そうなんですよ。
そうなんです、はい、で結婚した直後に嫁はんから泣きながら
出る。泣きながら。そう、嫁はんがね、なんか相談してるのよ、あなたのことって言われて。お前誰に相談してるの。中村さんと一番相談して感じたやろ、お前。うそやー言うて、まあいろいろありましたけども、まあ、今本当に円満で、まあ、最高に仲良くさせてもらってるのも、うん、まあ、一つそれも家訓のおかげ
で。ほんまかどうか分かりません
よ。そうですね。まあちょっとそれ、そこの辺つつかれるとちょっと泣き出しそうですけど、まあでもこうやっぱ言葉一つで、うん、やっぱりこう家族も一つになるっていう、うん、まあ、実体験もあるので、
なるほど、
まあ、こう言葉をね伝えてるところありますけど。
いやだけど今の言う本当社訓とか、うん、校訓とかね、はいはい、で、家訓っていうのがあって、うん、でね、もう一つ言うならば自訓っていうのを持っとくといいとかね。自分に対する訓示みたいな。
いや、そうなんですね。中村さんにもね、うん、まあ、そういうことを言っていただいて、うん、やっぱ自分の言葉っていうのを大事にしろっていうのもあってですね、うんうん、あのそれこそあの浅田次郎さんの小説の早急のスバルっていう、う
ん、あー、読んだ読んだ。
あります
読んだ読んだ。
すぐあんな分厚い上下巻、
そうそう、読んだ読んだ。
あ、もう浅田次郎さんは、うん、あの本書きたくて作家になったっていうぐらい、やっぱすごい思い入れのある。
かっこいいよ、あの李鴻章とかね。
そうです、そうです。まあ言うたら
チュンル、チュンル、
もうでもよう出てきますね。
主役はチュンルや。
チュンル、
こう簡単に言うと、この早急のスバルっていう、うん、お話は、はい、いわゆるあの中国のね、あの清太后さんのあの要考え言うてね、あの、はい、お付きになるために。でもそのチュンルっていう一人の少年が、うん、すごく貧乏ですごく貧しい家の子供なんですけど、うんうん、たまたま道を歩いてる時にあの占いのおばあちゃんに会うのな。
そう、それそれそれ。
その占いのおばあちゃんに、あんたはねてっぺんまで登っていく人間だっていう風に言われた、その一言を信じて思い込んで、うん、ここで清太后さんの横につくところまで出世していく物語なん
です。まさにそうなんです。なんで結局、ね、そのたった一言がやっぱりこう自分を変えるっていう、うん、何を信じるかっていうところ
で、
うん、
思い込みの世界、
思い込みの世界ですよ。
来週思い込みの先生呼ばなあかんな、これ。
いやいや、なるほど、最高ですね、この流れが。いや、
そうそうそう、
今週僕ですよ。もう来週の話
は途中で帰ってもらっていいけ
ど、だからね、その今の早急のスマの話ちょっとさせて。危ない危ない危ない流れだから今。危ない流れ。 いやでそのそあんたの目の奥にスバルが見えるっていうその一言を信じるわけですよ。でね、その何もかも失っているというか、すべてに自信のないその青年が、その言葉だけを信じて、また言うてもイケメンだったから、もう絶対自分はそのスバルっていうかね、成功する人間やからって言って、そのイケメンで、やっぱり大事な男性の大事な部分も切り落としてまで、
そうそうそう、あの時代の中国は、清太后さんの、そのお付きになろうと思うと、間違いがあってはいけんからって、男性シンボル全員切り落とさなあかんかって、
それぐらいですよね。
それの超リアルなね、状況も全部その表現されて
る、書いてある、
描写されてる、
だからまあやっぱあれも僕も読ませてもらって、で、あのやっぱ言葉一つで人生変わるなっていうのと、たった一言でいいから信じる言葉があると自分強く生きれるなっていうので、
なるほどなるほど、
やっぱ自分って大事だなっていう、
そうそう、そっから広がったんやな、
そうですそうですそうです。
ちなみにそのお前がバチって作った家訓はどんなんや。
僕はね、あの玄関にドーン飾ってあるんですけどね、
ドーンってそんなドーンって置けるほど広い玄関なんか。
いやそんなことないですけど、
靴二足脱いだらもういっぱいにな
る。いやいやいや玄関が小さいから小さくてもドーンってなる。
ドーンって街箱ぐらいのやつです
ね、うちはね、一生懸命に生きるもの、縁の助けありっていうのが我が家の家訓なんですよ。
一生懸命生きるもの、
縁の助けありっていうのが我が家の家訓で、
なんか人に頼りながら生きるような、
ね、まさにそうなんですよ。結局ね、あのね、あの、なんだろう、あのやっぱりね、テストの点数がどうとかね、やっぱりあの順位がどうだとかって行きがちなんですけど、いやそうじゃないと、一生懸命やったのかっていうところをね、こう大事にしたいなと。
なるほど。
やっとるやつは絶対救いの手が現れるよっていうのもそうですけど、それこそね、僕あのいろんなお母様方とか子供たちと触れ合わせてもらう中で、親御さんにね、どんなお子様になってほしいですかと聞くと、ほとんどの方が口を揃えてね、子供には自立してほしい言うわけですよ。自立ってどういうことですと聞くと、何でも一人でできる子になってほしいって言うんですけど、自立ってどういうことかなと思って気になっていろいろ調べてみますとね、本来自立っていうのは一人で何でもできる人のことを自立と言わないんですよ、真の意味というのは。一人で生きていけるって言ってもですよ、一人でできることなんて限界あるじゃないですか。だからこう、一人じゃ何もできないことを知るということということと、一人でできることには限界があるから、人の力を借りてでも立てる人になることっていうのが、本来の自立という意味なんですよ。
来た来た来た、来たよ、文字職人ウェーブが今
ちょっと波を感じましたね、私
も波感じました、ね、なんか白い泡が見えた、泡ボコボコで、
こう何気なく自立してほしい、自立してほしい言いますけどね、自立の本当の意味っていうのを知っていただくと、
なるほど、
一人でできるように、何でも一人でって言いますけどね、そうじゃない、やっぱり人の力を借りないと。あ、僕自身がその言葉にすごく苦しんで、家計が警察官家計なもんですから。
あ、そうやったな。
そうなんですよ、父方母方
みんな警察
官、みんな警察官なんですよ。おじいちゃんおばあちゃんっていう、もう血筋がみんな警察官で、もう親からも、あんたしっかりしなさい、ちゃんとしなさい、いい加減にしなさいって、
いい加減にしなさい、
もうがんじがらめもうそれが窮屈で、あ、ちゃんとってどういうことなんやとか、しっかりってどういうことなんやって、あ、なんか子供ながらにどうすることかと思うと、何にもせんかったら、余計なことせんかったら怒られんやろうと思って、で無気力無関心の子供になってしまったというのが幼少期の頃。
なるほど。
そうやって育てられてくる中で、中村文明という男と出会ったら、親父や おかんからは、ちゃんとしなさい、しっかりしなさいっていう枠の中で育ったのに、もうどんだけ枠から外れた人がおるんだろうと
俺
そうそう、中村さんがね、すごいカルチャーショックで、あ、こんだけ枠を外してっていうかね、こう自由に生きるっていうことにものすごい魅力を感じたんですよ。こういう風に生きてみたいと思って、バチバチってきたんですね。
バチバチってきた、なるほど。いや俺も家に家訓、まあ、子供向けのメッセージやけどね、うちはね、ありがとうを一番に言おう、ごめんなさいを一番に言おう、やってみますと一番に言おうっていうこの3つなんです。
はぁ、
ありがとうってね、いつもありがとうってすぐ言おう、でごめんなさいってもう認めたらすぐ言え、でね、やってみます、
そこですよね、最後のそのやってみますっていうのがいいですね。また、ま
あ、できるできひんに関わらずね、でもそういう意味では、あのちょっと今月の頭にあのその乳児から帰っていた、その息子がそのすごいトレーニング頑張ってて、でね、 ほんまね、25メータープールを400本泳いだり、うん、でまたダーってバイクでね、自転車乗りに行って、でまたその後には20キロぐらい走って、でその、ね、トレーニング一つ一つ終わるたんびに3、40分死んだようになって寝てね、でまたどんぶり飯ぶわー食ってね、ちょっと次はバイク行ってくるわ、次はマラソン行ってくるわって、帰ってくるとまたカーって死んだようになって寝て、ほんでまたどんぶり飯食って、ほんでまた仕上げにもう一遍夜プール行ってくるわとかって、もうねお前心臓止まらへんかいっていうぐらい頑張ってるやつを見てね、僕は嫁はんとも言うてんけど、この子がオリンピックに仮に出れなくて も、 もうこの時点でもう大成功って、だって頑張るの基準が普通の人間よりも頑張るの基準がもう違うよね。うん、ってことはどんな職業についてもきっとうまくいく、
いやそう思いますよ
っていう、その安心感をね、この正月息子を通して見たもんね。だからやってみますというのはもう口癖やから、
そうですよ、だからそのそれこそね、いやそのありがとうごめんなさいとかっていう、もうな挨拶一つとってもですね、こう僕がすごいなと思ったのが、あの行ってきます、行ってらっしゃい、お帰りなさい、ただいまっていう、このまあ日常の中で使う、まあ、当たり前のような挨拶一つも、こう語源というかね、意味がもうすごく ね、感激して、
教えてよ、
行ってきますというのは、まあ、ある意味行ってまた来ますっていう約束なんですね。また帰ってきますねっていう、行ってまた来ますねっていう約束で、行ってらっしゃいというのは行ったらまたいらっしゃいねっていう約束なわけですね。
なるほど。
でただいまっていうのはただいま帰りましたよっていう報告であり、お帰りなさいっていうのはようこそ帰ってきてくれましたっていう迎え入れる言葉じゃないですか。
なるほど。
で、あの言葉には一つ約束っていうのが日本人はすごく大事にしてきたんですけど、それこそチランの特攻隊、あれですよ、最後飛び立つとき、みんな行ってきますって言ってないんですよ、行きますって言って旅立ってるんです。
なるほど。
だ帰ってくること
や
った、そうなんですよ、
行きますって書いてある。
そうそうそう、だあの時代言葉一つものすごく大事にしてて、約束しないことを約束してるんですよ。
なるほど。
僕は
来たよまた。
いやだから
文字職人ウェーブ。
ウェーブ。
いやいやいや。ウェーブ。今鳥肌ゾクゾク。
いやいやいや。
さすが、また来週も来る？
いやいや。
いや今のいいわ。
いや僕もだからあの行きますって言葉の重み、どういう思いで飛び立ったのかって、あの言葉一つでも。僕もね、あれで鳥肌が立ったわけですよ。
なるほど。
帰ってこないこと約束して飛び立ったんだっていうのが、
それや、行ってきますとは書いてない
わ。書いてないです、行きます、
行きますしか書いてないわ。いや、これからチラン行く人はね、
そうですよ、
それを念頭に置きながら見てほしいよね。帰ってこないことを約束する、
約束してたっていう、
素晴らしい。
いやだから本当何気なく使ってる挨拶、そんな、まあ、もちろんありがとうとかね、こんな美しい言葉日本にいっぱいあるんですけど、語源もそうですし、ルーツもそうですけど、僕もまだまだもちろん知らないこといっぱいあるんですけど、知るとね、もう感動するようなこといっぱいあるんですよね。
これはまあ合ってるかどうか分かんないですけど、俺が ありがとうっていうのをね、漢字で書くとあは天って書くんやって、あっていうのはもうひらがなの中にも、その元来日本語っていうのはあっていう言葉は天を意味して、例えばおっていう字は大地を意味して、でいうえっていうのは風とか火とかね、水を意味するって、でねありがとうっていうのはあは天で、りはねあの理科のり、断りという字で、がーが割れで、とうっていうのはねこう到達するとかのあのとう、要するに天と自分がこうつながるというね、天と自分がつながるというこの断りは、理由は感謝から全てが始まるんだよっていう意味合いでありがとうという、
なるほど、
世界一美しい言葉に。コツ
マツタエとはまた違うんですよね。
コツマツタエなんかな、カタカムナかな、よくわからんね、どっちかなんかよくわからんねんけど、そうやってあの中山先生という人にね教えてもらったことある。
もう本当、あ一つとっても言霊がやっぱりある。
そうそうそう、
いやだ本当に感謝、もう本当に日本の、まあ、こう日の元日本っていうのも、うん、こう太陽っていう、もう何気なく昇りって当ててくれてる光にも感謝しようっていう、感謝の国じゃないですか。でそれこそあのお父さんお母さんという言葉もですね、この語源がまさに感謝なんですよ。
お客
様、お母さん、
皆さん鳥肌の準備を、
ちょっとやめてくださいよ、ちょっと話しづらい話しづら へん。
ウェーブが来ますよ、ウェーブが。はい、お父さん、お母さん、はい、どうぞ。
言い方が軽い、
ね、あのお母さんっていうのが、うん、語源をたどっていくと、うん、おっか、かか、から、まあ、変わってきてるわけですけど、かかっていうのはかっかと照らす太陽から来てるわけですよ。
なるほど。
かっかと照らす太陽からかっか、かか、おっか、お母さんになって来たわけですね。
なるほど。なん
かこう、まあ、まさに日本の元である日の元日本である、その太陽の存在がお母さんなんだと、まあ、お母さんにありがとうっていうのは命の源ですよ。太陽がお母さんなんですね。お父さんは夫、とと、尊い、尊いっていう字から音が生まれてるんですね。尊い存在なんだと。
なるほど。
で最近なんかはお父さんお母さんと仲いいですかっていうアンケートを街角にするとですね、これねある番組でやってたんですけど、もう今若い子たちが、お父さんとお母さんと仲いいですっていう子がめちゃくちゃ増えたんですね。これいいことだと。ところがどうやって仲いいんですか、どんな風に仲いいんですかと聞くと、みんな口を揃えて友達みたいっていうわけですね。でこれもある種いいんですけど、逆に失われてしまったのが親の威厳であるとか。
なるほど。
まあ、失われてるんですね。でお父さんに聞くと、子供に嫌われるのが怖くて怒れないと、とかですね、最近子供が親を殺すっていうニュースが多いから、
おいおいおい、
だから子供を恐れてるとか、これ仲が良さそうに見えても、本当の絆というか愛が薄れてきてるような気がして。
なるほど。
尊い存在なんだ、もう太陽のような存在なんだということを今一度思い起こさなくちゃ、こう絆が薄れていくかな。
なるほど。さざ波でしたね。
なかなか回転が厳しいよね。
でも本当もう当たり前のことだけどね。だからまあ、そういう意味ではね、父親の家な、本当そうだよね。僕は結構ちっちゃい時は、子供がちっちゃい時はしつけやなと思ったから、結構ねバンバン殴ったり、7歳か8歳までは殴ったな。でもある時約束してね、もうお父さんはね、バーンって殴ったりするようなことはもうしひんでっていう、もう今日からは自分で考えやなさいよって言って、だちっちゃい時だけはもうダメなもんはダメっていう風にして教えてやりたかったから言ってね。だけど昨日もそんな話しとったんよ。だからそのね、でも殴るっていうのはなんか今はねすごいこう暴力とかっていうのをすげえこう過敏にちょっとなりすぎてるかなみたいな。だけどまあ僕はね3人の男の子たちをちっちゃい、この正月もやっぱそうやって、3人で盛り上がった一番の話は、3人とも俺はお父さんにこんな風に殴られたっていうのを三者三様3人がね、もうね俺なんてもっとひどかったで、俺なんてこんなことされたでとか言ってね、殴られた話で随分子供ら盛り上がってね、したんやけど、だけどねあるところから僕は殴らんなったし、でそれからはなんかねすごい今回もあんなもう16歳も17歳もなってきてんのに、一緒に風呂入って一緒に寝てね並んで、でしててんやけど、そうやけどねある時家で落書きしてやったことあって、朝ごはん食べてる時になかった落書きが、昼ごはん食べようと思った時に壁に落書きしてあってクレヨンで、ほいでその時ね上一番目長男次男がまだ小学校入るか入らんかぐらいの頃やって、で年子やし、でね、まあ、3番目まだ生まれたばっかやから落書きなんかできひんし、なんでねおい何やこの落書きっちゅう話になってね、でねどっちやお前誰が書いたんかっつって僕はねちょっと怒り気味に言ったら、長男は俺じゃねえよとかって言い切るんで、お前じゃないんだなみたいな、で次男にお前かって言ったらね、いや俺じゃないしとかなんか言
わかりやす
お前やんみたいなね、もう間違いなくお前やんみたいな。だけどあんなお前ら分かってるよな、お父さん嘘つくやつ一番嫌いって知ってるよな言うて、もっぺん聞くぞ言うて、まあ、あれ落書き書いたのお前か言ったら、長男が違うってだからとかって言うから、分かった分かった、で次男にお前か言ったら違うしとか言ってもうでもね言うに言えへんなってきてたんで、そうなんで僕はね叱ったり芝居たりみたいなことは全部父親の俺がすると、でお母さんは極力 怒っちゃいかんって、僕は嫁はんとねずっとそうやって言ってて、だって子供にとったらやっぱり産んでくれた母親だってさ、お父さんの方が絶対力強いし、筋肉もあるわけやし、だけど地震とかでグラグラって揺れたらちっちゃい子供お母さんって行くもんね、お父さんでけえへん、
確かに、
やっぱりね命を感じた時はお母さんに行く、もうこれも絶対ね生き物の本能ですよ。だからね僕はお母さんがね時折は可愛がりたいなと思う時もあるだろうけれども、腹立つ時にはお母さんギャンギャン怒ったりするやん、また子供ってさこの人は甘えていい人なんか、甘えちゃいけない人なんかが分からんなってくるといかんって、だからお母さんは徹底的に優しい、でお父さんは徹底的に厳しい、だけどある頃からか両方と信頼できるっていう風になっていくためにも、そのね厳しいと優しいを両極端に感じさせた方がいいんじゃないかなって、そううちは決めて、でバシバシ行ったわけよ。だからその時も ね僕はその時に嫁はんに目配せをしてね、こいつら二人のどっちか嘘ついてるねって言ってね、でそんなことに俺が本気にならんでもいいんやけど、わざとまあ本気になったふりして、でねもう僕には用意きらんのだったらちょっと二人連れてあっちの部屋行ってね、ちょっと聞いてきたってくれって、ね、もうお父さんに用意わんとおる、これビビって持ってって、見たら嫁はんがわかったわかったって言って、で二人の子供ら連れて別の部屋行って、でしたらねワンワン泣く声聞こえてくるのね、で次男の泣く声が、お母さんには言うんやなやっぱりって、その後うちの嫁はんが取った態度は、もう次男がもうううううってなって泣いてんねんね、でもそのまんまもう喋るによう喋らんねん、でそこで僕が昼飯食うてる床のところへ嫁はんと次男がね、その床へ向いて正座してね、で嫁はんが代わりに代弁して、すいまごめんなさい僕が書きましたって、でもお父さんに殴られるん怖くて、だからね俺が書いたってよう言わんかったって、ごめんなさいって一番最初に言わなきゃいけんかったのにっていうのを嫁はんが次男の頭持ちながら一緒になってこう謝るんよね、で嫁はんが息子の代わりに謝ってくれたわけや、でもそこまでね反省してんのに芝居たりしたら感謝やから、よっしゃ分かったと、なんでねそのまま次男ちょ、まあ、こっち来いってね、でそのまま僕はこう息子を抱きしめて、でしたらねもう殴られんと済むんやと思って安心感からかね、もううーわー泣き出してうわーって人の肩へゲロボーも吐いてね、もうゲロゲロするぐらい泣いて、だけどこれで一幕は終わりなんやけど、でもね僕が叱ったこととか僕がね声を荒げて怒ったことよりも子どもの頭心に残る最高のお土産はね、母親を心から信じたことやと思う、やっぱこの人は俺の味方なんやっていう風に、母親と息子の絆が強くなるっていうのがもう何より素晴らしいことやと思うから、だからそういう意味での厳しさというか威厳というかね、だから見せ方ってさ、そのただ厳しいだけじゃいけんのよね、その裏側にその厳しさをはるかに上回る母の優しさがあれば、家庭ってねふわって丸くなって、
いやそうで、うちの親父もねこう、例えばドキュメンタリー番組なんかを家族で見てて、親父熱くなると、政治正座しろって突然言い出して
警察官
警察官で、なんでやろと思って正座するじゃないですか、そうするとそのドキュメンタリー番組でね、彼を見てみと、こんなまあね、状況でも一生懸命生きとるやないかと、お前はなんだと言いながらね、俺も被害者ですよ
被害者
なんや、何もしてないのにね正座させられて
言うだったらよかったよ、親父これは作りもんや
いやでも、ね、そこでも助けてくれた母親ですよ、
言うてくれたんかい、お父さんこれ作りもんやで、
よいわよいわ助けて、あの助けてとかね、政治ちょっと助けてって言って、ちょっと来てって言って呼ばれていくとね、何も用がないんですよ、あんたちょっと向こう行きとか言ってね、だからお母さんがいつもこうそばで見てくれて、なんかあるとこう助けてくれるっていうやっぱ存在がね、
なるほど、なるほど、
でもね本当親父のさっきの殴られたっていうのは僕もいっぱい覚えてて、剣道の今の僕のまさに家訓につながってるところもあってね、それこそその家訓を作ろうと思った時に、今こういう時代なんで、いい言葉とか名言なんて検索したらいっぱい出てくるんですよ、ほんでこういい言葉を掲げることが家訓を掲げることではなくて、やっぱり自分のルーツをこうずっと遡ってって、僕はこの思いを大事にしたい、この言葉を大事にしたいっていう自分の本当に気づいたのを掲げてほしいんですね。
なるほど、
で僕はなぜ一生懸命に生きるものって書いたかというと、僕それこそ幼少期の時に親父にボッコボコに殴られたんですよね、そういう話すると今顔が腫れてるのはそうですかって言われるんですけどいやこれは違う、
いけそれ
いいの、
いいの、い
や今みんなね、これはさざ波かさざ波かどうかを今、ね、探りながら聞いてる最中やから、
ね、殴られて育った時に剣道の試合、親父警察官ですから、剣道を習わされて1回戦目に優勝候補ですよ、当たったのが。ほんで戦って、もちろんすぐに負けて、親父が来たから、父さんやっぱ相手強すぎた、勝てんかったって言ったら、ボコーンもき殴られたんですよ。すっごい頭にきて、父さんあんな相手に勝てるわけないじゃないかって、相手は優勝候補やって言ったらですね、もっかもき殴られたんですよ。なんやと思ったら、親父が試合後にすぐその言葉が出るっていうのは、試合やる前から結果が見えとったって、お前本気でやったんかって、死ぬ気でやったんかって来たわけですよ。その時僕意味が分からんかったわけですよ。何を親父が言ってんだって、やったさ俺は一生懸命と思ったんですけど、この年になった時に、こう俺は一生懸命っていうのはどういうことなんだろうとか、本気で子供とそこまで向き合えてるだろうかって思った時に、あの親父の思いを我が家の家訓にしたいと思って、そのフレーズを入れたんですね。
なるほど。
だからそういう、こう自分のルーツを探っていって、
あの一生懸命っていうのはさ、あどっちが正しいの？
よくさ、一緒とかありますよね。
一緒って言って、あのところって書く人もおるし、あの一生って言って生まれるという字を書く人もおるし、いつもあれね、どっちが正解なのかなって。
そうですね、ところと、
どっちが正解なんですか、文字職人さん。
そうですね、あのちょっとどうですかね。確かに両方分けますよね、まあ、
両方分けますよね。
だけど、あのところが本当なんじゃないか。
そうそう、
今この場でやれることをやるという意味合いで、ところという、
なるほどね、
あところを書くと、ところで書くと多分すごくその時一生懸命頑張るという、
なるほど、
この点の頑張りなんかなみたいな。で、生まれるの字を使う方はずっと頑張るという意味合いなんかな。
確かに、もう私その一緒に頑張ろうっていうので、一生懸命って言って、あ一緒っていう字を書く人もいたりとか。
あ、そうな
んだ。なんか結構当て字が後から生まれてきたのが生まれるかもわからないですね。
あるな。あ
のいい話を釘刺すようなんですけど、僕が言語学者に教えてもらったのは、一生懸命っていうのはちょっと逃げ道があるので、ちょっと言い訳の言葉になると。だからどうせ置き換えるんだったら、真剣とか本気っていう言葉に置き換えたら、もう後を絶ってるっていう意味になるので、できるだけ使うときには真剣とか本気っていう、一生懸命っていうと、なんかその場でその場だけ頑張りますからって、ちょっと逃げ道を、
なるほどね、
なんか武士の情けから出てきた言葉が一生懸命やっていう風に、あのとある神社の宮司さんに教えて思うことがあります。
なるほど、なるほど。
3人よれば文殊の知恵ですね。出てくる出てくる、ね、どんどん文字職人の存在が今薄れてくる。
波さえなくなっちゃった。
いや実はあんまり知らんのやみたいな。
そうです、まあ、だから小説もろもろあります
よ。アプリで生きてんねやみたいなね、
いろいろある、本当に調べれば調べるほど
ありますね。
確かに日本語ってでも本当面白いよね。
そうです
よ、面白い。でね、やっぱ外国の人から見たらね、難しいと思う。
そうですよね、
本当難しいと思う。だってさ、だってさ、だって英語はさ、1,2,3,4 ってワンツースリーフォーしかないやん。人勘定すんのも、魚勘定すんのも全部ワンツースリーだけやろ。
そうそうそう、
タンス勘定すんのもね、皿勘定、日本語考えてみ、魚は一匹やで、
はいはいはいはい、
一匹やで、で、2匹は二匹やで、三匹は三匹やで、匹、引き、引きや。これだけでもややこしいやん。
確かに確かに、
ビキ、引き、引きや、皿は一皿、二皿、三皿や、一人、二人、三人や、一個、二個、三個や、言い出したら何歩あると思う、これ。でも英語はワン、ツー、スリーしかないや、これだけでも日本語は難しいよね。
そうです、
でもそれぞれに意味があるわけや。いや
誰が文字職人かわからなくなりました。結果的に。
それとこの曖昧の文化がいいよね。
そうですね。
俺好きなんよ、あの 3,4 個取ってとかさ、
はいはいはい、
5、6分待ってとか、
はいはいはい、
これ外国の人嫌がるんね。
めっちゃ嫌がるんですね。
2、30分とかさ、
はいはいはい、
20分と30分と 1.5 倍も違うもんね。どんだけ曖昧って。でもその中に遊びと許しがあるやんね。でも外人さんはね、そこはっきりせえ言
う
て、
イ
エスなんかノーなんか、イエスオアノーって聞かれた時はね、これが日本人はね、自信を持ってね、オアーって答えるといい。イエスかノーかはっきりせえって言われたらね、どちらもあるんだよっていうような曖昧さを楽しむのが日本人のね、この言葉遣いや、あれかなみたいな感じでね、 と言ってるうちに、はい、最後いいところは僕が取っちゃった
また呼んでくれるかなこれ
そんなこんなで、はい2週続けて、はい遊びに来てもらった杉浦誠二を囲んで、はい、本日中村文明と
ウォーリーと
杉浦誠二と
やっと呼びましたねビリーでお送りしました
どうもありがとうございました
ありがとうございました。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。